主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。主に栄光。その時イエスは弟子たちに言われた。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのかその道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方は私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。私が父のうちにおり父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとに行くからである。主の御言葉。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はヨハネの14章、非常に意義深い聖書の箇所だと思います。その中でも、今日の聖書の中で一番有名なのはやはり私は道であり真理であり命であるというですね。でその道を通らなければとイエス様は私たちに問いかけています。ここに集まっている多くの方々は道であるイエス様、イエスの道を何らかの形で歩んでおられる、歩もうとされている方々がやはり多く来ておられると思いますけれども、やはり私たちの第一の務めはイエスの道を歩いていくということですよね。日常生活において。でもそれはもっと大きな言葉で言ったら私たち一人一人が巡礼者であるということだと思います。御父に至るイエスの道をその目標に向かって私たちが日々の生活を通してこの道を歩み続けていくことの大切さですね。それはやはり巡礼のようなものだというふうに言えるんじゃないかと思いますね。六個の方々で昔の信者さんはご存知でしょうけど、長崎への道といってですね、この中でその巡礼をされた方々も、多くおられると思いますけれども、私がイエス会に入った時ですけど、もう40年近く前ですが、もう修練者はですねその巡礼をしなきゃならなかったんですね。で私の場合は広島から長崎まで徒歩で巡礼をして2人組でですね、歩いたんですけど、やっぱり巡礼の特徴は何かって言ったら、何が起こるかわからないっていうんですかね、いろいろなこのトラブルとか、さまざまな困難がこう、場合によっては命の危険まで起こるようなものがやはり巡礼だろうと思います。それとともにやはり巡礼をする中でこそ 何か神様の大きなお恵みやなんか力添えにこの沿うこともまあ多々経験することだというふうに思いますね。まあ徒歩巡礼でしかもお昼ご飯は宅発してたんで、まあご飯がもらえなかったことはないんですけど、なかなかこう現代でですね、ちょっと物乞いのようにしてご飯くださいって言ってもまあくれる人もいるけど、まあくれない人も多かったり、まあ12月でも雨が降ってたり、もう雪が降ったり、まあしかも膝が悪くてちょっともう歩くのがちょっと困難になったり、まあさまざまな困難があって、このまあ苦労もしましたけれども、でもびっくりするぐらい人の善意に触れることもやっぱりあるんですよね。もう車が何台も止まってくれました。歩いてたらもうどこまで行くのとかって言ってですね、まあ、大体車道を歩いてますから。あと泊まるのもですね、もうテント持ってたんですけど、あまり寒くてもうちょっと野宿するの無理なんで、教会に泊まさせてもらったんですけど、まあ、その大体いきなり夕方行って泊めてもらって、でもほとんど泊めてくれたんですよね。まあ、びっくりしますけど、急に若者が2人、見ず知らずの若者が行ってですね、泊めてくれって言ったら、あ、いいですよって、このシムさんがまあ泊めてくれて、まあ、大体それでなんとか、まあ、死ぬことは、まあ、断られた教会もありますけど、でもなんかシスターの修道院にいたら泊めてくれたりとか、まあ何かお恵みやあるいはまあ何か困難と、まあ、両方経験しますけれども、でも私たちがイエスの道を歩いていくならば、日常生活でも同じでしょう。時としてとんでもない出来事に巻き込まれたり、でも時として神様の何か力強い助けを感じることもある。イエス様が道であり真理であるといった真理っていうのは、やっぱりそのような人生で大切なことを私たちがさまざまな場面で学ぶことじゃないかなと思いますね。それも体験的に何か本当に真実にかなってないことに触れることによって、逆に真実の大切さが分かることもあるし、思いがけない人の善意に触れることによって、人生で本当に大切なものが何かということもやはりはっきりと私たちは分かる。イエスの道を歩くことによってこそ、私たちはこの真実、本当に大切なものを学び、それを身につけていく、まあ、それが私たちの信仰生活そのものと言えるでしょう。そして最後に言うのは命であると。イエス様は命であるというわけですね。でもこれは最後の晩餐のあれですから、この数日後にイエス様は 数時間後に逮捕されて、翌日は殺されているわけですから、この世の命を言っているわけではないですよね。ここで言っている命は何なのか。ただ単にご飯を食べて健康で、命をこう保つという命の話をしていない。イエス様が言っている命は何かということは、私もまあだんだん年を取ってきて、まあ、思うことですけど、命の一番大事なことは自分の命を保つことではなくて、自分の命を捧げることだと思いますね。他の命を育てたり産んだり育てたり、誰かのために自分の命を使うことに命の価値がある。まあ、子育て中の方々にとっては、その自分の子供を育てるということの中にその命の大切さがあるわけだし、仕事をですね頑張っている方々は当然その仕事を通して誰かのために自分の命を使う、そして次の世代のために自分の命を使い果たしていくという。イエス様は命の模範をどう示したかというと、自分の命を捧げて十字架にかかることによって、命が何であるか、命の一番大切なところを、まあ、示してくださったわけですね。その命を本当に使って捧げて生きていく、それが私たちの道の途中でもそして最後にでも問われてくる本当の真実だと思います。長崎への道の到達点が西坂の丘なんですね。長崎の26世人が殉教した場所が公園になっていて、そこに26世人記念館というのがあるんですが、そこの公園に立つのが最終目的なんですけど、でもそこに立った時に まあ、40年前のその巡礼の時ですけど、まあ、達成感というよりは結局26世人は京都からの旅を終えてそこで殺されたわけですよね。殉教した。だから到達点で殉教してるわけなんですよね。26世人の方々は結局私たちの到達点もそうじゃないか。まあ特別なそういう巡礼というのは、まあその時まだ20代でしたから、なんか逆に楽しいというか面白いというか、このいろんなハプニングがあったりしてですね、まあなんかちょっとしたエクササイズっていうのかな、なんか楽しみたいなところもやっぱありましたけど、でも西坂の丘に着いた時に一番思ったのは、やっぱりこれこそこれから本当の巡礼の旅が始まる。つまり長い修道生活の中で自分の命を捧げていく本当の巡礼と、まあ、殉教の旅は、まあ、これから始まるというですね、西坂の丘に立った時に、まあ、それを強く強く感じて、まあ、喜びよりも何か身が引き締まるような気持ちになったんですけれども、まあ、それは本当にその通りだったと思います。まあ、40年近くの修道生活を通して、司祭生活を通して、結局自分の命をどれだけ捧げられるか、それが結局まあずっとずっと結局問われながら、まあ生きているというふうに言えるでしょう。私たちがイエスの道を最後まで歩かなきゃならない。でも一番最後の最後は命を捧げることで終わるわけですから、その私たちの与えられた命を最後までこの生かすというかですね、役に立つというか、本当の真実を明かしする、そのような命の使い方、それを私たちが本当に捧げられるように、イエスが示してくださった本当にこの真実の道を、まあ、精一杯ですね、この悔いがないように、いつ終わりが来るか、この世の命は分からないですけれども、終わりが来る時に、まあ、本当に自分の人生はこう悔いがないというのか、やり尽くしたと思えるですね、まあ、そのような道の終わり方になるように、まあ、今日一日、まあ、この一週間ですね、イエスの道を誠実に、まあ、精一杯歩めるように、神様に恵みと力を願いましょう。